はい、始まりました。GCP ハウス。今週はですね、1月の末にシンガポールに出張していた、弊社の湯浅エムレさんと、それから、深川さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今までですね、結構GCP メンバーが海外出張するたびに、私の方でカレンダーをじっと見つめて、ここは絶対話を聞かなきゃと、カレンダーを勝手に押さえて、ポッドキャストを収録させてもらうっていう、半ば強制的にスケジュールを抑えられているという、そういうことを繰り返してきたんですけれども、今回もですね、私が目ざとくシンガポールに行かれてることを、二人が行かれてることをちょっと見つけまして、ぜひお話を伺いたいと思って、収録をさせてもらいます。よろしくお願いします。はい。で、このポッドキャストなんですけど、大きく3つお伺いしたいなと思っていて、まず今回の出張の目的というところと、あと、行かれてみて実際に感じられたこと、大きく2つですね、お伺いしていきたいなというふうに思っていますので、そのあたりをいろいろとディスカッションしながらお伺いできればなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。では早速、まず1個目ですね。今回の出張の目的というところで、深川さんからこちらお話しいただいてもいいですか？
はい、そうですね。今回、1週間ぐらい行ってたんですけど、基本的には2つで、1つは、LP、広報の方もですし、我々の既存の LP の方もいらっしゃるので、そういう方々とお会いしてきましたというところが1つと、あとはもう一つは、我々の投資先で、東南アジアももちろんですし、アジア展開をしている投資先、これからしていく投資先もありますので、この先、そこというところで、一緒にコラボレーションできそうな、VC の方、GP の方々とお会いするっていう主に二つですね。で、一週間で、私とエムレさんと、あと途中高宮さんもいましたが、多分30面談ぐらいしてきました。
結構行きましたよね。
そうですね。
毎回出張の時お二人、詰めですね。
なんかスケジュールに空きがあると、そわそわしちゃうっていう。ここも一面談いけるんじゃないかみたいな。
ああ、それはだいぶお疲れだったじゃないかなというふうに思うんですけど、どうでした？行ってみてというか、そもそも、あんまりね、今までアメリカとかヨーロッパの方は行かれてたと思うんですけど、多分、東南アジアとかあちらの方ってあまり今まで行かれたことなかったのかなっていうふうに思ってたんですが。
なんかそうですね、まさに今、安倍さん言ってくれたみたいに、今回のシンガポールの出張って、これ単独というよりかは、いろいろ世界各地の、LP とか VC に会って関係を作っていこうっていう活動の一環として、先月はヨーロッパ行ってましたし、先々月かな。で、ついこの前シンガポール行って、また今度はアメリカ行くんですけど、そんな感じで各地を回ってる中で行ってました。で、結構東南アジア、なんかの方が VC、日本の VC だよって言った時に、アポイントが入りやすいなっていうのは 一つ率直に思ったことで、なんかこう日本に対して興味があったりだとか、日本の VC に、会いたい、会ってもいいよっていう人が多かったりだとか、なんかそこの全体的なやっぱり日本への近さみたいなのは、他の国と比べて特に感じたかなというふうに思いますね。なんか実際東南アジアで活発的に活動している日本の VC もいますし、日本の LP 群も東南アジア側に結構出資したりもしていて、やっぱ他の地域と比べて関係強いなってのは思ったことです。
この関係性の強さみたいな、深川さんも感じられました？結構。
そうですね、別角度ですけど、多分今回会った人のうち、ほぼ100%かな、前後数ヶ月に日本に来ている。もう大体、この間行ったよか、2月、2月か3月に行くから、日本でも会おうぜって、多分ほぼ全員じゃないかなっていうぐら
そうい だ
に
ね。
言われましたね。なので、それぐらいの後進的な、日本に対する距離の近さみたいなものは感じましたし、あとはなんか彼らがいくつか口を揃えて言っていた、日本に対するポジティブとリスペクトも込めてですけど、やっぱり今って、この間、欧州も行きましたし、エムレさん、米国にも行ってますけど、日本ですごいスタートアップがかなり相対的に活況なんだよということは、彼らとの照らし合わせでもすごく分かりましたし、あと、結構言っていただいたのは、日本のエグジット、IPO とか MA の、流動性がすごくオプションとして広いということを、リスペクトも込めて羨ましいというふうに言っていただいたところがすごく印象的でしたね。
なるほど、分かりました、ありがとう。ちなみにお二人が今回その出張に行って で感じたことみたいなところの文脈で、結構その予想よりギャップがあったとか、なんかいい意味でも、ちょっとなんか思ってたよりも違ったなみたいなことってあったりされたんですか？そのさっきの日本への親近感とか、近さみたいなところも一つキーワードとしてあったと思うんですけど。どうですか？
そうですね。なんか、その親近感の裏表なところもありますけど、まあ、今回この LB と GB という文脈で言うと、別にネガティブではないんですけど、思ったほど、じゃあ、スタートアップ投資先としてすごく日本を、今、足元をすごくアクティブに見ているかというと、まだそこのちょっと距離感があるかなというふうに思った部分は、ありましたね。なんか多分この旅行先とかそういうふうに感じていただいている親近感を超えてほどスタートアップ投資先として日本はまだ見られてないなというふうに思いましたし、まあ逆に言うとそこに我々が挑戦したい部分も感じたところを一つありましたね。
エムレさんどうですか？
そうですね。なんかまあサプライズでありやっぱりそうかっていうところもあったんですけど、そのアーリーとグロースで結構違うセンチメントがあるなっていうのは感じて、で、これグローバルではそうで、日本だとあんま感じないんですけど、何かというと、アーリーの方は比較的元気で、まあ、VC 側も活発に投資してるし、資金調達とかっても続いていくんですけど、やっぱグロースの方が、2020年、21年に、ビジョンファンドとかを含め、大型の投資家がどんどん入ってきて、バリエーションも高くなったところに対して、今そこに調整が入っているというところで、なんかまだ、まあ会社によるんでしょうけど、まだそこを出し切れてない感じはすごくあって、とある東南アジアの、もう上場した巨大なテックスタートアップで、働いてる友達ともキャッチアップしたときに、やっぱここ2年、1、2年ぐらいはすごくプロフィタビリティの方にシフトをしていて、新規事業をどんどん閉じたりだとか、こう昔のグロースアットオールコスト感が全然なく、人の削減をしたりとかして、で、今度、まあ、つい最近かな、プロフィタブルにやっとなってきたみたいな。結構やっぱそこへのグロースステージのそのプロフィタビリティへの転換っていうのは、すごく色濃く出ているなというふうに思いました。これはヨーロッパとかアメリカでもそうかなっていう感じでしたね。で、そこに加えてさっきの深川さん言ってた、やっぱエグジットマーケット。が日本ほど特に上場市場が活発でないっていうのもあるので、グロースのところどうするんだみたいなのはちょっとなんか全体的な雰囲気として感じたところでした。
なるほど。じゃあまあ、一定、こう、ヨーロッパとかにも近しいようなところも感じたという話もあったと思うんですけど、なんか逆にこう、先ほど一番最初の目的で、まあ、今後、日本発スタートアップ、もしかしたら、東南アジアとかの方に進出する、我々投資先とかもあるかもしれないとなった時の、この向こうの VC さんにとっての我々の、まあ、日本スタートアップへの興味、関心っていうのは結構高く感じたって感じですか？どうでしょう、そのあたりは。
そうですね。もちろん、その現地にオペレーションを持ってみたいなところはあるかなと思った、あるとは思うんですけど、いわゆる VC、そのソブリン系のファンドとかを除いた、いわゆる VC で、多分日本で、まあ、我々含めた、まあ、数百億中盤以上のファンドよりも大きいところって、実は、まあ、少なくとも我々がこうお会いできた中ではほとんどいなくて、まあ、基本はソブリン系のところになるので、日本初で東南アジアに進出した段階で、まあ、ミドルステージ、まあ、レイターステージでのラウンドで、まあ、大きく参画できるってなると、基本はまあソブリン系、あるいは、グローバルの中で APAC のヘッドクォーターをたまたまシンガポールに置いてるみたいなファンドになってくるのかなというのが、少なくとも短い滞在時間での所感ではありましたね。
そうだよね。だからなんか結構、まあ、今回東南アジアでシリーズ A 周りで投資している有名な VC は大体お会いできた感じだったんですけど、僕らはこんな投資先あるよっていう GCP のポートフォリオを紹介すると、いやむしろ向こうはその2倍ぐらいの勢いで、僕らのポートフォリオこういうのがあって、このラウンドの次のシリーズ B で入んないかとか なんかそっち側の話がすごくあって、で、深川さん言う通り、やっぱその、まあ、500億を超えていく規模の VC とかっていうのがほとんどいないのかな、おそらく。なので、やっぱそこを、まあ、さっきのグロース市場が、昔ほど元気ないみたいなのも相まって、そこのニーズがすごく強くありました。むしろなので、日本から海外展開というよりかは、東南アジア、フィリピンとかベトナムとかのスタートアップに対して、 投資してよみたいな、
う
そうい
ん。
う引きが強かったなと思います。
なるほど。そうするとまたね、我々の立ち位置とかの、そっちかみたいな感じで、それとも感じられつつも、多分違いというところも、感じられたのかな、なんていうふうに思うんですけど。まあ、多分直近ですね、深川さんもだいぶ、ヨーロッパも、多分年明けにも一回行かれてましたよね。年末でしたっけ？スラッシュとか、
そうですね、年末行きました。
はい。って言ったりとか、まあ、エムレさんもだいぶアメリカとかヨーロッパとか行かれて、まあ、今回、アジア地域も見られたっていう中で、まあ、トータル多分結構世界のこの日本の東側、西側というところ、なんとなくこう見られた中で、まあ、直近こう GCP としての意味合いというか、今後感じ、こういうふうで、方向性で頑張っていこうかなとかっていうふうに思っていらっしゃることってあったりされますか？
そうですね。なんかまあ基本的には、日本のまあ LPGP エコシステムでもですし、まあ一番はこうスタートアップが、まあ、グローバル展開をする、あるいはまあデイワンからグローバルに出ていくときに、我々もそこのまあお金とかリソースをつなぐハブになりたいっていうところを目指して活動しているので、まあそこに対してまあネットワーク、まあだいぶもう一定程度はできた。だかなと思ってはいるんですけど、その中でまあ GCP 文脈、あとはまあすごくこう組織で言うとなんか2つぐらい思ってて、1つは結構翻って VC って投資業なので、まあ、お金を預かって増やしていくんですけど、いろいろな国の VC とか LP の方とお会いすればするほど、まあ、どういう方のお金をお預かりして、どういうふうに増やしていくのかっていうところに何か立ち返るところは感覚として持ってますね。っていうのは結構今回東南アジアではなんで東南アジアの LP から集めるのって結構向こうから聞いてくださることがあって、我々は割とまあこのいろいろな観点でそれをこう当たり前として是として自分として動いてたところもあったんですけど、確かにそこは一つちゃんと立ち返って常に、まあ、組織の中でも考えたいことかなと思ったのが一つと、あともう一個はこれはちょっとメンバーっぽい視点かもしれないですけど、結構 VC って個人で基本的に動くので、この出張するとき以外に同じ人と同じ一次情報に触れ続けて、その同じ情報を即時的にこうどう解釈したか話す場ってほぼないんですよね。で、今回まあエムレさんもですし、高宮さんも一緒に、まあ面談終わった後ずっと一緒に行動しているので、私は結構この出張がこのなんか組織の中での目線とか同じ解釈とか、を合わせていく、あるいはまあちょっと違う、認識が違う点も含めて、をあぶり出すものとして非常に好きですし、これはなんかやっていきたいし、いろんな方にお勧めしたい点として、改めて今回思ったところですね。
じゃあこれからエムレさんとたくさん出張行きたいっていうことですね。
一週間デートし続けた感じですよね。
まあ、そういうことです。
いや、でもなんかごめんなさい。差し込むようで恐縮なんですけど、その点で言うと、私も去年の、4月に一緒にエムレさんと、あと、堀江さんと一緒にニューヨーク行かせてもらって、全く同じようなことを思って、自分がこう感じたことっていうのを、まあ、堀江さんとか、エムレさんと話すことによって、あ、そういう視点で見ているんだとか、やっぱりその、なんだ、一次情報を、なんかこう解釈が、自分だけでは自分よがりになってしまうことが結構あって、まあ、堀江さん立場とか、エムレさん立場から見るとこういうふうに見えてるみたいな出張機会ですごく私もバリアブルだなというふうに思ったので、エムレさんとまた出張行きたいですって私もここで言ってしまう。
ぜひぜひ行きましょう。でもなんか深川さんが出張終わった後の週末、なんか寝込むぐらい疲れてたって聞いたんで 大変だったんだろうなと思いました
いや、相当大変ですよね、1週間に30面談っ
まあ、
ていうのは。
面談もですし、我々最後、深夜便で帰ってきたんで それもあり
そう
ま
だ
した。
ね、夜中2時だったもんね。
あ、本当お疲れ様でした。なんか最後、江村さんからもぜひこの、いろいろと出張に行った中での意味合いとか、我々としての方向性みたいなの、もしコメントあれば、ぜひお願
は
い
い。
します。
そうですね。いろいろ言ってる中で、感じたのは、やっぱ目的が僕らの投資先の海外展開を、サポートしていきたいってところから踏まえると、なんかやっぱり地域によって、まあ当たり前なんですけど、地域とか状況によって最適なパートナーは毎回異なるなと思っていて、グロース市場がすごく発達していて、そういうことの能力を持ってるファンドが多い地域、まあヨーロッパとかアメリカそうかもしれないですけど、においては、そういうところがもしかしたらパートナーとしていいかもしれないし、そうでないところは、場合によってはその事業を持っている人だとか、現地で強いネットワークを持っている人って VC 以外にもいっぱいいるので、そういう方と組んでいくっていうのもいいなというふうに思って、多分、グローバルと一言で言ってもそれぞれ違うので、 最適なパートナーをしっかり探していきたいなというのは、一つ思いました。あともう一個が、これヨーロッパでも感じたことだったんですけど、それぞれの地域のシリーズ A 周りで張ってる人は、すごく話が合う。友達みたいな感じですし、お互いに悩んでること、課題感、今チャレンジしてることって結構近くて、今回も東南アジアのシリーズ A 周りで有名なバンドの GP の人とご飯食べたりしたんですけど、すごく意気投合して、これからも定期的にキャッチアップ、意見交換していきたいなと。お互いシリーズ A で投資して違うマーケットなんで、投資でご一緒することあるか分かんないんですけど、少なくとも VC 仲間として、そういう会話を続けていきたいなという思う人が各地域にいたなと思ってます。で、最後が、これは LP かなに聞かれて、すごくハッとしたのが、まあ、日本がこのグローバル、日本の投資先がグローバル展開していきたいっていうふうに言って、そういう会社が増えてるって言ったときに、そういう会社のグローバルでの right to win、その勝つ権利みたいな、なぜそういう会社がグローバルで勝てるのみたいないうところへの、まあ、ある意味素朴な疑問みたいなのを投げかけられて、それはなんかちょっとこう、ハッとした感じがあって、なんか日本から見てると、やっぱ次のステージはやっぱグローバルだと。で、グローバルに出ていく、そこにチャレンジしていくぞっていうことはすごくある意味、自然でもあるし、それを目指してるんですけど、一方で、なんだろうな、よりグローバル市場とつながっていて、グローバルの激しい競争にさらされている地域からすると、出ていけるスタートアップと出ていけないスタートアップあると思うし、勝てる、スタートアップとそうじゃないものがあるときに、なぜその会社がグローバルで勝てるのかと、っていうのは、正しい問いだと思うし、僕らもただのアンビションではなくて、ちゃんとそれを戦略だとかに落とし込んでやらないと、ただ目指してるだけになっちゃうなと。なのでそこは、どうやってこのグローバル市場で勝っていくのかっていうのは、こういう出張を通じて、解像度も少しずつ上がっていくと思うので、なんかそれを投資先とともに、議論していきながら、どうやって勝てんのっていうのは、さらに深掘っていきたいなというふうに思った感じですね。
なんかそのまさにどうやって勝てるのという観点は、多分これから我々の投資先でも、タスクさんグローバルを目指していく投資先が増えてくる中で、まあなんか、多分お二人からして投資先に向き合う上でも、仮説としてこうこうこういうふうな戦略で描こうとかっていう話も多分出てくると思うので、まあその観点でも多分お二人にとってまた違うコミュニケーション、今回はシンガポールの皆さんとのコミュニケーションだったと思うんですけれども、そういう観点で多分すごく刺激になった出張だったのかなというふうにお話をお伺いしてみて思いました。ありがとうございます。はい。ということで今日はですね、シンガポール出張と報告ということで、1月末に出張に行かれた、エムレさんとそれから深川さんにお話を伺いました。また、目ざとく出張は、そうで、キャッチをしておりますので、また、ポッドキャスト撮らせてください。ありがとうございました。
ありが
ありが
とうご
とう
ざい
ござい
ま
ます。
した。